川谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティのサワポンこと川谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございました。そして今日初めましてのあなたへも、ようこそ気持ちの旬通信へ。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。番組名の気持ちの旬通信、気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの気持ちは季節のように静かに、でも確かに変化していきます。忙しい毎日の中でふと立ち止まり、自分にとっての大切なものや本音と向き合うきっかけを、素敵なゲストと一緒に自分らしく生きるヒントを探していく番組です。本日のゲストは、会社員からライフコーチへと転身された横溝直子さんです。仕事と育児を両立する中で感じた違和感や葛藤をきっかけに、自分の人生を生きたいと一歩を踏み出し、副業として始めたコーチングを今では本業として活動されています。どうやって時間を作ったの？本業に切り替えるとき不安はなかったの？そんなリアルなところ知りたくないですか？この後すぐお伝えします。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。横溝直子さんです。どうぞ。
リスナーの皆様、はじめまして。人生加速コーチの横溝直子と申します。私は先ほどサーポンからご紹介いただいたように、昨年の11月末で会社員を卒業して、今はライフコーチとして独立をして半年が経ったところです。はい、現在はこれから副業とか起業ですね、始めてみたいっていう方だったりとか、自分らしい生き方、働き方を模索しているという方に向けて、長期継続のコーチングセッションを提供しているようになっております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか先週1週間前に事前の打ち合わせをした時は、はい、横溝さんの髪の毛の色はまだ黒かったんですけど、
ラジオでね、
今日
伝わらないけれども、
はい、後で写真を、素敵な写真を撮って載せておきますが、はい、今目の前にいる横溝さんは金髪です。
一昨日やってきました。
そのぐらいなんかすごくこう人生を謳歌してるなみたいな感じが、うんうん、もう目の前にいる人からじわじわ伝わってきます。
うん、やりたいことやっちゃおうと思って。
ありがとうございます。なんか私と横溝さんがまずちょっと知り合ったきっかけのところからも皆さんにお伝えしようかなと思うんですけど、はい、考えてみたらまだ1年半ぐらい前なん
で。そうですね、実際に会ったのは1年前じゃないです か,、はい、1年前ですか。6月だった気がします。
いや、その前に、
その前に会ってるのか、はい、そう、交流会で会ってるんだ。
そうなんです。ちょいちょい登場する三鷹にあるコワーキングスペースブレスさんの、はい、なんか交流イベントで、うん、まあ、いろんな人たちとこう交流しましょうっていう会で、うんうんうん、お子さんと一緒に、
そうだそうだ、
うん、でそのオーナーの本田さんが、はい、サーフォンと似たような領域の人がいるからつながった方がいいよって言われて、
う
ん、
そう、ぜひつなげたいって、ね、
横溝さんにお会いしたところから、
うん、
こんなラジオを一緒にお届けする関係にっていう、はい、うん、すごく嬉しいです。今日は本当、はい、来てくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、はい、まあ、先ほども自己紹介をしていただいた感じなんですけれども、はい、 今日私が一番横溝さんに聞きたいところは、うん、その会社員を辞めてフリーランスへ転身っていう、うんうんうん、ところをこう重点的に聞いていきたいな、はい、すごい耳がダンボになるっていう感じなんですけど、うん、なんかそう至るまでに、はい、自分の中でこう違和感が芽生えてきたみたいな、はい、なんかこうどんな会社員で働く中でどんなところにモヤモヤしてたとか、うんうんうん、なんか違和感を感じていたのかなっていうところから教えてもらえますか。
あ、そうですね、元をたどってみると35歳過ぎた、あ、今私40歳なんですけど35歳過ぎたぐらいの時に、まあ、子供も生まれて少しこう子育ても落ち着いてきて、で会社でも時短勤務で働いてて、で、まあ、充実していると言えばしていたと思うんですけど、うん、なんかこのままでいいんだっけみたい なんか私の人生はこのままどうなるのかみたいなところをふとこう冷静になれちゃった時があって、うん、あれ、なんかこのまま40歳になりたくないかもって思ったのがきっかけなので、うん、今その40歳になってみて、あ、よかったっていう、ここなんかこっちに進んでよかったって今思えている40歳になれてるなって思います。
なんかその時の感情もやもやっていうか、このままでいいのかなっていう風に、うん、なんでそう思ったんですか。
本当ね、自分自身がなんか成長してないというか止まってる感じ、なんかその仕事もやってるし、うん、子供子育てもしてるし、うん、なんか頑張ってはいるんだけど、うん、なんか自分自身が停滞している感じっていうんですかね、うん、なんかそれを感じたんだと思います、
うん、なんかこう自分自身の時間じゃない時間、子育てとか仕事とか、うんうんうん、なんか必ずこう時間として取られるものにこう、うん、追われてるというか、なんかそこでこうちょっと立ち止まりたくなったみたいな感じですか。
あ、そうですね。
あ、じゃあその中で、でも人によってはそのままの人もいると思うし、うんうん、なんでこう行動にこう移せたとか、
うん、
なんかきっかけがあったんですかね。
あ、は
い、こういきなりコーチングに
行った感じですか。いきなりコーチングではなくて、はい、まあ、オンラインサロン、はい、今も所属しているところがあるんですけど、まあ、そこにこう入会をすることで、まあ、いわゆるその自分のためにお金を使って、うん、自分の成長ですね、自己投資をするっていうのを、うんうん、なんか初めてやったきっかけがあって、うんうん、でそこの中でコーチングにも出会ってっていう流れではありましたね。
なんか自分の中のこう価値観をアップデートするみたいな、うん、なんかそんな感覚、うんうんうん、どんな感覚だったんですか、そのコミュニティは。
そうですね、なんかその私はもう一生会社員でいるって思い込んでたんですけど、うんうんうん、そのそうじゃない生き方を選択している人があまりに多いっていうことに衝撃を受けて、あ、なんだって、あくまで選択肢の一つでしかなかったんだっていう、その会社員として息づけるっていうことは、うんうん、そうじゃない生き方がこんなにあるんだっていうのを知ってから、え、なんか私もそっちに行きたいんですけどみたいな、
なんか楽しそうだなとか、
うん、なんかそういうことやってる人たちって楽しそうなんですよね、やっぱり。
確かに幸せそうに、すごいキラキラして見えるというか、う
ん、なんか若い年齢は重ねててもなんかこう若いっていうか、
確かに確かに、うん、その中でじゃあ、まあ、コーチングとも出会ったっていうところから、うん、なんでコーチングを選んだのかなっていうのもありも気になります。
あ、選んだというよりも、はい、まあ、それをやってみて、最初は本当にこう、まあ、学んで、うん、まあ、コミュニケーションとか、それこそ会社の仕事に行かせたらいいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、それがこう学ぶ中 で実践をしていく中ですごく自分と向き合う作業になっていって、うんうんうん、でそれがこう自分の人生を見つめ直して、うん、で自分自身がこう、あ、もっとこうなっていきたいなっていう変わっていったので、うん、なんかそれをこう人にも、それを通じて私もそれを人に届けることができたら、うん、なんかすごくいい幸せの好循環が回るなっていうふうに思ったんですよね。
なんか学びの期間としては学びの期間として始めて、うん、で今はまあ今度コーチをするっていう、うん、立場になってますけど、うん、学びの期間ってどのぐらい、結構長かったんですか。
講座自体は半年間の週1回で、うん、本当に毎週ですね、うん、週1で、半年間っていう期間だったんですけど、本当にその学びはあくまで入り口でしかなくって、うん、もうその後のスクールでも本当に卒業してからがスタートですっていうふうに言われるぐらい、うん、もう実践が本当に 大切なので、それをこうずっと続けていく中で、うんまあ、またさらに学びを深めたりとか、うんまあ、いろんなコーチに私自身も出会ってきて、うん、そこでまた影響を受けて変わってみたいなものを積み重ねてきたら、なんか気づいたらこうなってました。
あ、まずは学びを始めて、まあ、副業でスタートをして、うん、でなんかそういう、 こう変化をこう経てきて、うん、ご家族でもなんか、うん、横溝さんの変化をこう目の当たりにして見ていると思うんですけど、うん、その周り の、 その理解とか、うん、そういうのはどんな反応だったんですか？
家族はね、うん、あんまりなんかいい意味であんまり干渉してこないのでなんかそんなに変わらないといえば変わらないような気がします。
うん、あ、じゃあこう お互い やりたいことというか、そういう勉強に行くとか、
うん、
自分のための時間をそれぞれ確保、なんていうんだろう、
あ、そうですね、まあ、なんか例えばこの日はセミナーに行きたいからとか、はいはい、土日とかですね、うんうん、あのセッションが入ってるからというふうにして、うんまあ、夫にあの相談はもちろん子供を見てもらうためのしますけど、なんか、まあ、コーチングっていうものをやってるんだなぐらいにしか多分夫は思ってない。
あ、でもなんかこう育児もしながら、うん、だけど結構旦那さんにサポートはすごいしてもらってるっていう感じなのかなって、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そこはやっぱり土日はどうしてもお願いしなきゃいけないので、はい、
なんか今日もあの私が平日は動けないので土曜日に収録っていうところで、うん、家族の大事な時間を奪っているかもしれないですが、
いやでもあの結構これお母さんあるあるだと思ってて、はい、その自分がこの子供を預けて家族に預けて、うん、一人でこう出かけたりとか、うん、どこかに行くって罪悪感を持つ方結構多いと思うんですけど、うん、なんかそれ持つ必要ないと思っていて、むしろその私はあの夫と娘の2人の時間を作ってるって思ってて、で平日ってもう夫は朝早いし帰りも遅いので、はいはいはい、娘との時間ってなかなかないんですよ、
はい、逆
に、
はいはい
はい、なんでもう2人きりの時間を過ごすことで2人の絆を深めているっていう風に
すごいすごい
思ってます。
なるほどね。いや実際そうですよね、
うん、
なるほど、じゃあ邪魔しちゃいけないですね。
あ、そうそうそうそう、むしろね、そうなんですよ。
わかりました。では今度、後半この後ジングルを挟んで、はい、今度はあのどうやって本業へとこう、うんうんうん、たどり着いた、まあ、大きな決断だと思うんですけれども、はい、そういったあの後半ではリアルなあの声をちょっと聞いてみたいなと思います。
はい、
はい、ではどうぞ引き続き、お付き合いください。後半も横溝さんとお話を進めていきます。ではどうやって本業という大きなこう決断にたどり着いたのかっていうところ、なんか一番私自身もすごい聞いていたいっていうところで、なんかこれをまず仕事にしていこうっていうふうにこう思えた瞬間、瞬間っていうか、なんか逆に不安とか怖さとかっていうのはなかったのかなっていうところをお聞きしてみたいです。
あ、はい、そうですね、不安は、ないと言ったら嘘になります、やっぱり、それは絶対あるんですけど、逆に言うと不安があるっていうのはそれだけやりたいことの裏返しだと思っているので、その不安がなくなったら動こうとかはしてたら遅いと思うんですよ、なんでその不安といかにどううまく付き合っていくかっていうことの方が大事だと思っています。
どううまく付き合ったんですか？
まあ、普通にあのリアルにお金の話とかもやっぱり入ってくるんですけど、まずちゃんとそのすぐに売り上げが出なかったとしても、生きていけるだけの貯蓄ですね、蓄えっていうのは、まあ、ある程度はある状態まで、まあ、これぐらいなら大丈夫だろうっていうところは、
1ヶ月あたりこのぐらいあればみたいな、
生活できるだろう、まず数字でちゃんとこう自分の中で理解をするっていう、ところもそうだし、あとはやっぱりもうそういう生き方をすでに体現している先輩っていうのがやっぱりいるので、もうその方たちにとにかくいろんな話を聞いたりとかしてですね、その なんだろう、まあ、もしかしたらうまくいかなくてやめることもあるかもしれないんだけれども、うん、それをこう挑戦できたっていう自分になれたっていうだけでも、うん、私はいいと思ってて、うんうんうん、なんか逆にうまくいかなかったらまた会社に戻ればいいやって思えたから、うん、じゃあ一回やってみようっていう
感じです。確かに戻れないってことはないですもんね。
そう別に一生絶対それでやっていくぞっていう話じゃなくて、まず一回やってみようっていう、はいはい、ダメだったら戻ろうっていう、
うんうんうん、
で戻るんだったら若いうちの方が良くないって思ったら
ドッキリ、うん、確かにそうやりたいと思ってね、うん、やらないよりも、
うん、
やって後悔、
あ、そうです、うん、やって後悔というか、まあ、後悔にはならないと思うんですよ、うん、ですね、やっても
なんかやってみると次から次へといろいろなんか見えてくるみたいな感覚ですかね、うん、
そうそうそうですね、だからやればよかったなっていう後悔だけはしたくないなって思ったから、
うん、
もう不安だろうがなんだろうが、
うん
うん、やってみようって思う。
じゃあなんかこうフリーランスとしての、うん、その今実感してること、はい、一番良かったなとか、なんかこの価値観手にしたぞみたいなのってありますか、
はい、時間ですね。時間の価値、時間という一番価値が大きいものを自分の手に取り戻したなっていう感覚ですかね。いかにその差し出してしまっていたかという
差し出してた
いろんなものに、
労働、会社という労働に、
ね、うん、
それをじゃあ一番手にして何がご自身のこう気持ちの中で一番変わったんでしょうか、
うん、そうですね、なんか多分私の価値観の中に自分で決めたいとか自分で思った通りにしたいっていうのが結構欲求として強いので、うん、それをこう実現できてるっていうこと、
うん、
自分の思った通りに時間を使うとか、行きたいと思ったら行く、やりたいと思ったらやるみたいなことをこう邪魔されないっていうんですかね、
はいはい、
うん、
それをするには時間が必要だったっていうことですかね。
時間、そうですね、もそうだし、それをこう奪われていないというか、うん、何かに拘束されてないというか、うん、自分の意思で使える、うん、
自分の、まあ、そのビジネスとしての時間と、うん、まあ、あとは家族の時間とか、うん、なんか自分の価値観の中で一番必要だったのは、うん、時間が、
うん、
時間を手にしないと変えられないっていうところに気がついたっていうところですかね。確かにみんななんか平等に24時間あるけど、はい、使い方はそれぞれですもんね
そうですね、
うん、なんかこうなんて言うんでしょう、フリーランスっていうともう、はい、自分の名前で生きてるみたいな感覚ってあると思うんですけど、はい、うん、そのあたりもこうなな自分らしさっていうか、
はい、
なんかこう責任というか、
うんうん、
なんか会社員の時とだいぶ違うのかなって思うんですけど、言語化するとどういう生き方っていうか、
はい、
どういうことみたいな、
うんうんうん、でも今そのサーポンが責任という言葉を使ってくれたんですけど、うんうん、うまくいかなくても言っても全部自分で責任取れるので、うんうん、私は逆にそれが楽だなって思って、
うんうん、売り上げが上がろうが上がる前がみたい
な、
売り上げっていう言葉もちょっと変ですけど、
うん、いや売り上げもすごい大事、はい、そう全部その売り上げ自体がもう自分の全部成果ではあるんですけど、うん、まあ、その会社とかの組織にいるとなんかうまくいかなかった時になんか他のせいにしたくなるなんかいろんな要因の、はい、外的要因とかのせいにしたくなるんだけど、でもまあそうじゃないっていう葛藤があると思うんですけど、今はもうシンプルに、あ、全部自分 の、
はい、
やった行動とかの結果でしかないっていう風に、はい、なんか思えたら逆に気持ちよくなりました。
あ、
うん、誰のせいでもないっていう
なるほど、潔いみたいな、
うん、
うじうじも悩まないみたいな、
そうだって自分がやんなかったからでしょっていう、以上って
確かにこう自分にコミットして、うん、結果がこうだったんでしょ、うん、みたいな感じですか。
そうステークホルダーが少ないから逆にすごいシンプルなんですよ
なるほど、確かに自分で考えて自分で決めて自分でやるみたいな、
うん、そうですね、やるもやらないも全部自分の選択。
じゃあなんかその会社員だった頃の自分と今フリーランスの自分って同じ自分ですけど、
うん、
なんかもし過去の自分に声をかけてあげるなら、
うん、
どんな声かけしますか。
そうだな、まあ、でも今のままじゃ嫌なんでしょっていう感じですよね。なんかもう動くしかないっていうか、
例えばまあ今迷っている人に声を届けたい、
うん、
なんかメッセージとかもありますか？
ああ、そうですね。なんかこのままでいいのかなって思ってる時点でもう多分 ダメなんですよなんか、うん、そう思ってなかったら多分その疑問すら湧かないと思うので、なんかその違和感とか日常の中で感じる小さな違和感とか不快感とかっていうのをなんか 見逃さないでほしいというか、自分の気持ちに
まさに気持ちの旬じゃないですか。
あ、そうそうそうそう、それをこうね旬を見逃さずに、あ、今自分ってこれが嫌だったんだ、こうしたいんだっていうのをなんか見逃さないでほしいなっていう、
は
い、
サインをね、
サインを
見逃さず、
うん、そうちゃんと受け止める
っていう、なんかこうしたいのにはこう自分のやりたい思いを実は描いてるんだけど、うん、それができてないみたいな、
そうそうそう、なんかすぐやり、うん、できない理由とか、うんうん、そのなんかやんない方がいい理由とかってなんか考えちゃうと思うんですけど、うんうん、で前にあのサーポンと話してたの、考えるな感じろみたいな、
ブルースリー言っちゃっていいのか
な、はい、そう話したことあったけど、はい、でも本当になんか それが答えだと思うので、うんうんうん、
確かに感じることですよね、なんか
無視しないでほしいな、
効率的に生きているとなかなかそこがこうおろそかになっちゃうようなことが多いですけど、
うこうあるべきとかね、はい、そんなにとらわれない、
うん、じゃあ過去の自分にはそういう声をかけてあげたいみたいな、
ね、そうですね、もっと早くできたんじゃないって思う、
あ、うん、早くてもよかったなって感じ、
よかったんじゃないですかね、
わかりました。じゃあ、いろんなあの横溝さんも活動をたくさんされてると思うんですけれども、うん、あの告知したいお知らせがあれば、
はい
はい、ぜひこの場でお願いしたいと思います。
ありがとうございます、はい、まあ、さっきねあのサーポンも少し聞いてくれましたけど、その実際に会社員を卒業してフリーランスになるまでのその心の葛藤とかですね、うん、まあ、実際になってみてどうだったのかみたいなところの、うんうん、まあ、リアルな気持ちをですね、つい、先日一昨日か、
はい、
あ昨日だ、出したあのノートですね、はいはい、あの有料にはなるんですけれども980円で販売してまして、はい、でなんと2万5000字、はい、サーポも読んでいただいたということなので、はい、結構ボリュームあったかなと思うんですけど、半分近くは無料公開で読めるようにしてますので、うん、まあ、そちらを読んでいただいて、はい、あのいろいろ感じていただけるところあるかなと思うので、うん、ぜひ読んでみてください。
なんか、あ、感想言ってもいいですか？
あ、どうぞお願いします。
なんて言うんでしょう、もう一回読み直したいって思いました。まず一番最初、なんか全くこう知らない人じゃないことで、うん、あ、こう少し想像できながら読んだりしてるんですけど、うん、なんかこう自分ごとに置き換えて今度読んでみたいみたいな感じがしました。
うんうん、そう言ってもらえるとありがたいです、はいはい、うん、ぜひ何回でも、ね、はい、読んで、
あとやっぱり今だからこそこう伝えられることって、うん、横溝さんもそう思われたってことだと思うんですけど、うんうん、あの今それ聞いて、あ、私自身もそうだ、そう今だからこそやれることってきっとあるんだろうな、うんうん、そこをちょっと見逃したくないなっていうふうに、はい、感じました。
そうですね、これを書こうと思ったのも本当に気持ちの、はい、まさに旬で、うん、あ、これ今しか書けないって思ったんですよ、うんうんうん、この半年経ったっていう、
はい、
うん、その気持ちを載せましたね、
はい、うん、ぜひ皆さん要チェックです、
はい、もう一個話しても大丈夫？
はい、どうぞ、
はい、あの先ほどね、あの、はい、私たちがこう出会ったという、はい、あの三鷹のコワーキングスペースブレスさんっていうところで、はい、あの定期的に開催されているワークショップで、はい、あの対面のコーチングセッションをやっていて、はい、次の日程が8月1日と2日なんですけど、はい、多分この放送日が7月の後半なので、はい、その日はもしかしたら埋まっちゃってるかもしれないんですけど、まあ、9月以降でも定期的に開催しているので、はい、興味ある方は、うんうんうん、
はい、
はい、チェックしていただければと思います、
ね、個別にね、あの日程が合わなくても個別に連絡取っていただければ、そうですね、
公式 LINE とかからご連絡いただければ、
はい、はいはい、じゃあ、 あと、まあ、今公式 LINE っていうのもあるっていうことですけど、はい、その他どういった SNS とかやってますか？
あ、はい、基本的には X、 あの、うん、旧 Twitter ですかね、
はい、
とあとのそのノートという、うんうん、テキストの媒体と、あとスタンド FM っていう音声配信の媒体ですね、はい、そちらもほぼ毎日更新しているので、
はい、
こちらでいろいろ聞いていただけると、あのより私のことが分かると思うので、
はい、そう、隙間時間にね、いろいろ収録してすごく、うん、すごく時間の時間使い方上手ですよね。
そうですね、あのなんか子供の声が入ったりね、はい、インコの声が入ったり、ね、
はい、そうそう、私とも一緒になんか公演で、うん、
あ、やりましたね、
あの収録をして、うん、私も楽しませてもらいました。
最近はだいたい散歩しながら撮ってます。
あ、ちょっと息がね上がりながら喋ってたりして
そうそうそう、そ
のリアルな横溝さんの声が聞けると思います。
はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、あとはもうちょっと時間があるので そうですね、なんかこう自分のこう、うん、自分自身の、うんうん、気持ちの余白とか、はい、なんか時間の感覚っていうのが、はい、こう時間を手にして変わったと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
なんかそのな時間っていう感覚がどう変わったのかっていうのがもうちょっと聞いてみたい、うん、
あそうですね、なんかやっぱり時間の流れがゆっくりに感じるっていうところと、うん、なんか世界が自分のものになったような感覚あとなんかねちょっとしたことが嬉しいというか、なんか今までだったらその例えば映画を見に行くとか、まあ、何かをするにしても、はい、めちゃくちゃスケジュールの合間を縫って、うん、有給頑張って取ってとかっていうものが、うん、なんか普通に行けるよねっていうものになった、なんかある意味でね特別なことじゃなくなったんですよ、そういうイベントたちが。
ああはいはい、うん、昼間のイベント、はい、行けますみたいな、
そう平日のね、うん、昼間とかも、
はい、
そうそう、なんかいいのかな、特別感がなくなったっていう感じ、逆にな
んか
凪
の中穏や
かっていうんですか、
そういうことですか、
うん、
あとそのなんて言うんでしょう、今もその時間を手にしたとは思うんですけど、うん、でもそれでもこうすごく過密になる場面もあると思うんですけど、うん、そういった時自分自身で、うん、こう自分のその立ち位置に戻るっていう、どういうふうな、なんかきっかけとか手段とかでそういう凪に戻れるのか、横溝さんの場合はどんな方法なのかなっていう。
そうですね、まあ、スケジュール詰めすぎないようにするっていうのはもちろん大事なんですけど、うん、
はい、
でもなんかその入れてるスケジュール自体がなんか好きなことで埋まっていくので、
うん、
あんまりその過密感っていうのがないかもしれない。
あ、うん、忙しくてもすごく楽しいことは疲れもしないみたいな、はい、
そうあ、それ思い出したこの間起業した仲間と話してたんですけど、はいはい、時間ができたら逆に家事がおろそかになったっていう話
そういうことですか。
そう、なんか自分のその仕事というか、はい、そのビジネスが楽しすぎて、はい、そっちに時間とエネルギーというかその日常的に常に意識がいってるから、はいはい、なんか逆にご飯作るの忘れちゃったりとか、そう、今まできっちりやってた家事がだんだんおろそかになっていくっていうのはなんか不思議な感覚ですね。
逆みたいな、
そう、今までより丁寧に家事ができるぞって思ってたら逆にやんなくなったっていう
面白いですね、
うん、それもやっぱりこうやるべきことより、はい、やりたいことをやってる結果、はいはいはい、やるべきことの優先順位がどんどん下がってるんじゃないかなって感じてます。
やりたいことはやっぱり、
うん、
なんかそういうマインドも変わっていくんですね。
そうなんかもうゾーンに入っちゃうから、うんうんうん、時間の感覚が忘れちゃって、うんうん、なんかその仕事、嫌な仕事だと早く時間終わんないかなって思ってるけど、その好きなこと熱中しちゃってるとなんかもうこんな時間みたいな感じになっちゃうので、うんうんうん、早くご飯作んなきゃみたいな。
わかりました、うん、ではそれではこの後エンディングに、はい、入っていきたいと思います、はい。
夢の種。
はい、では横溝さん、今日はいかがでしたでしょうか。
なんかすごい楽しく話せて、もう終わっちゃうのっていう感じです。
もうちょっと喋りたいですよね。はい、なんかこういう初めての空間を過ごして、うん、今どんな気持ちですか。
なんかこのありがたいなっていうのがまず一言なんですけど、うん、はい、私もその音声配信はね毎日やってるけど、はい、こうちゃんとしたスタジオで撮らせていただくのって初めてなので、
はいはい、
すごいなんか特別な体験をさせていただいてる感じです。
はい、ありがとうございます。はい、ではそろそろエンディングのお時間になってしまうので、
はい、
今日は横溝さんからこうリアルなストーリーから、うん、なんか自分の人生を生きるってどういうことなのかなっていうところで、うんうん、たくさんの、はい、気づきをいただきました、
うん、
はい、本日のゲストは横溝直子さんでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。